Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年12月25日放送、ゲストは旅行作家の吉田智一さん。現在の活動のルーツとなった世界一周旅行のお話、さらに一番探しの世界旅や世界各国で体験したクリスマスの思い出など伺いました。
僕この番組21年目なんですけど、
はい、
おそらくね、はい、約90カ国行かれたって方は、
はい、
いませんね。
あ、本当ですか。
すごい数なんだけど。で、ね、もっと面白いのが、はい、初めて その海外旅行っていうのが、
はい、
世界一周だったんですって。
そうなんですよね。ちょうど26歳の時だったんですけど、
はい、
当時会社員だったんですが、結婚しまして、新婚旅行で寿退社をしたんですよね。で、新婚旅行で世界一周をしよう
って、ね、それずっとそれ若い時から計画してたことなんですか。
いや、もう結構思いつきというか、まあ結構20代でまだ若かったっていうのも今思うとあるんですけど、
うん、
ある意味勢いで行っちゃえみたいな感じでしたね。
新婚旅行で、でも、
はい、
会社辞めてで、はい、2年間
約2年間な、はい、
世界中回ろうと。
そうです。
奥様と一緒に、
はいはい、
それはどちら側の初のアイデアだったんですか。
もともとうち の妻は学生時代とかに比較的旅行してたんですよね、
はい、うん、
で結構旅行先で実際に世界一周している旅行者と会ったことがあるみたいで、
うんうん、
世界一周ができるんだっていうことはその実感としてあったみたいなんですよ、
うん、
で、まあ、その結婚しようって話になった時に、じゃあ新婚旅行どこに行こうかみたいな結婚と旅行がセットだったんですけど。
ちなみに付き合って何年で結婚したんですか。
付き合ってね1ヶ月です。
すごい。何それ。それは恋愛結婚。
まあそうですね、
出会って1ヶ月でこの人だって決めて、
もともと大学の時の友人というか同級生で、で、まあ、働き始めて何年かして同窓会があったんですよね、うん、で、まあ、ちょっと久々に会ってそういうことになったっていう感じです。
すっごで、すぐ結婚しようってなって、
はい、
よし旅に行こうかと。
そうですね、
すごいドラマティックですね。
まあ何も考えてなかったんでしょうね当時は。
いや
ただ楽しそうだなっていうので、
はい、奥様もすぐアグリしてくださって。
そうですね、
よし行こうと、はい、で一番初めその世界一周っていうのはどういう旅なんですか。どっから始まるんですか。
まず最初にアジアからってことで、まずタイのバンコクに日本から飛んだんですよね、う
ん、バンコクに飛んだ、
はいはい、で特にそのルートは何も決めていなくて、うん、当時、僕はもう全く素人なんで任せてたんですけど、
うん、
妻が言うにはとりあえずバンコクに行けばなんとかなるからみたいな感じで
、うん、オッケ
ーってよくわかんないけど、まあ、ついていったんですよ最初は。
はい。
でまあ、バンコクに行ってからなんとかなるのかなと思ったら、なんかそこからなんかすごい安いチケットを買って、
うん、
バスに乗ってその陸路で隣のカンボジアへと移動するみたいな旅から始まったんですよね。
はあ、すごいね。
あんまりそういうなんかそのいわゆるバックパッカーみたいな旅行って全然、うんうんうん、イメージも予想もしていなかったんで、
うんうん、
あれっていうのは当時思ったんですけど。
逆に言うとそれが初めての旅なわけだよね。
初めての旅なんですよね
吉田さんにとっては、
はいはい、
まあ、国内の旅行あったとしても海外旅行は初めてだった、はいはい、で初めて着いた地がバンコクだったと、
はい、
で未だにバンコクに行かれることが多いということですよね。
そうですね、まあ、結果的にかなりバンコクに行くことになってますね。
これはやっぱりもう、はい、その時に惚れたっていうことですかね。
まあ一番原体験にあるっていうのもあるんでしょうし、
うんうん、
まあ結構バンコクっていろいろ経由地として他の国に行
ってる、まあね、ハブだもんね、
はい、結構通ることが多くて、
うん、
あとまあ現地に友達ができたみたいなこともあったりとか、
はい、
まあ、タイのご飯が美味しかったりとか、まあ、いろんな理由があるんですけどなんだかんだこう居心地がいいんですよね。
いや僕ね、バンコクもう20年行ってないな。随分と変わっただろうね20年前とはね。あ、
そうですね、もうちょうど20年ぐらい前にその初めて行ったんですけど、
うん、
それとまあ今の感じだともう全然違う街みたいな。
あ、そうですか、はい、でもその美味しい とおっしゃいますそのタイの料理って、はい、やっぱりお口に合うってこと？
そうですね、最初に行った異国の地で、うん、ちょっと食べ物やっぱ心配だったんですけど、はい、タイのご飯は基本的に全部口に合って辛いものも好きなので、うん、その点はすごく安心したんですよね。
よくほら、はい、タイ料理って甘くて辛くて酸っぱくてって、はい、その3つがこうバランスがっていう話するじゃないですか、ね、
そう、いろいろこうラーメンのお店とか行くと、はい、調味料が置いてあって自分で好きに味付けするんですけど、
なるほど、
大体その砂糖と辛い唐辛子が両方入れてるんですね、
うん、そうだよね、
不思議なんですけど
不思議だよね。いや、基本的に例えばさ、そば取ってみてもさ、あれは日本のね、だしの中にはもうみりんも入ってればさ、はい、一口砂糖も入れたりもするけれど、我々はさ、なんか砂糖そのものっていうのはね、はい、その料理たくさん使ってんだよ日本料理には、でもそれがこう卓上にあって、それを今から食事するってね、はい、デザートでなくっていうのはちょっと違和感があるもんね。
そうなんですよね、
はいはい、確かに確かに、はい、でもやっぱり日本と似たところはあるわな、やっぱりアジアとしての料理
っていうのね、そうですね、はい、やっぱりお米がメインで食べられるってところは安心できるところですよね、
うん、そうですね、はい、でもやっぱりお米のこう香り風味も違うじゃないですか、はい、タイのちょっとこう香りがする、ね、ジャスミン米っていうか分かんないけれど、はい、ちょっと長くてちょっとポソッとしていてっていう、はい、でもそれも含めて、カレーみたいな世界もあるし、はい、麺類のもあるし、はい、スープなんかも一緒にたくさんありますんで、
そうですね、やっぱりヨーロッパとかあっちの他の、うん、文化圏と比べるとやっぱり食文化的には日本に近しいと思うので、
そうですね、
はい、
う
ん、あまり冒険せずに楽しめるというか、はい、感じだと思います、
は
い、
あと好きなとこなんですか、タイの、人がいい、なんかね、
そうですね、はい、う
ん、よく笑顔がなんて話もしますけれども、
はい、基本的にやっぱ南国なので、良くも悪くも緩いというか、はい、すごく皆さんリラックスしていて、仕事とかで、ね、行くといろいろこう、ストレスが溜まる場面があったりもするんですけど
これさ東京から行くとさ、沖縄なんかもそうだしさ、僕なんかやっぱロンドンに住みながらやっぱりこうちょっとフランスの人たちとスペインの人たちとイタリアの人たちとってなるとさ、なんか基本的 なんかその捉え方が違うもん
ね
人生そのものっていうかね、それはその通りだね。
なんか9時に待ち合わせ、9時10分前に行ったらまだ家にいますみたいなことが結構割とよかったりとか、
そうね、チェンマイっていうのはどんな街なんですか？僕行ったことないんだけど、
はい、チェンマイはタイの北部にある第二の都市と言われているところで、はい、日本でいうと京都みたいな、
あ、そうですか、
はい、古い街なんですよね、ですごくのんびりしていて、旧市街城壁に囲まれて、
なるほど、
昔ながらの街並みが残っていて、でもう散歩してるともうそこら中にこう遺跡だったり寺院だったりが
なるほど、ね、
あって、なんかもう、バンコクはもう大都会でこうビルがバンバン建ってるんですけど、もう全然違う風景で、のどかな、地方都市で古都の風情が感じられる、素敵なところですね。
料理的にはどうなんですか？またちょっとバンコクとは一味変わってくるんですか？
はい、バンコクとはちょっとその元々の歴史的な流れが違うので、はい、料理も違うんですよね。で特に私が好きなのがカオソーイっていう、
カオソーイ、
はい、チェンマイの名物料理で、麺なんですけど、日本語で言えば、カレーラーメンみたいな、カレー味のラーメンで、カレーといってもそのちょっとエスニックというよりどちらかというと日本のカレーに近い味
で、あ、そうですか、
はい、に加えてちょっとココナッツ風味みたいな感じなんですけ ど、それをで麺も小麦系 の黄色い見た目の麺で、それを味わった後にライスを注文して中に入れるんですよね。
いいねいいねいいね。いわゆるカップードのカレーでやるやつだ。
そうです、カレーライスとまんま食べられ
る。なるほどなるほど、はい。それは素敵だね、はい。もうどう考えてもまずいわけないもんね。
もう最高ですね。
だよね。はい、いやそれはいいね、チェンマイ。それだけ食べに、カオソーイだけ食べにでも行きたいぐらいだね。
そうなんですよ。
実は今日クリスマスです。
はい、
海外で過ごされたクリスマス思い出ありますか？何か、
いくつかあるんですけど、パッと思いついたのがパリにいたんですよね。
おー、ロマンティックだね、はい、それはまた、
はい、でたまたま行ったんですけど、シャンゼリゼ通りとかこうせっかく来たんで歩いてたらこう、はい、イルミネーションとかこうキラキラしてて、はい、で夫婦で行ってたんですよね、でなんかその、せっかくなんでちょっとたまには美味しいもの食べに行こうみたいな感じの気持ちでいたんですけど、はい、何食べるって言ったら中華がいいって言ったんですよね。それがなんか未だに忘れられなくて、はい、全然そのフランスっ ぽさないんですけど。
なるほどなるほど。
意外にそういう あんまり旅と関係ないことが覚えてたりしますね。
あ、それはそうだね。ただまあ、僕は逆に言うとね、あのクリスマスってずっとやっぱりこう日本で仕事して、まあ、ほらステージクリスマスの夜にステージがなかったらもうさ、もうミュージシャン辞めた方がいいくらいのもんだからさ、結局仕事してるんだけど、はい、ただやっぱりそのシーズンっていうか、まあ、そういう時期にヨーロッパにいたことあるんだけど、静かだよね実はね、クリスマスってね。そうですね、はい、やっぱりみんな家で過ごすからね、はい、うんうん、だから日本みたいに外行ってよっしゃ今日あの派手に飯食ってみんなで騒いでみたいな、うん、そういうノリでは実はない
ないですね、
うん、よね。
あの本当観光地とか一部のところだけで。
そうですね、
はい、うん、なんか、はい、あの前にアルゼンチンのブエノスアイレスにいたんですよ、はい、けどクリスマスの時に、
うん、わ、またいいねそれ。
その時はなんかその宿の他のゲストと一緒にホームパーティーみたいなのをしようみたいな感じになって、
それは、はい、知り合ってまだそんなに間もない、
間もない、もう全然知らない、まあ、向こうも旅行者 で、うん、でまあ、クリスマスみんなやっぱりそういうホームパーティーとかするんで、ね、うん、あのアルゼンチンとかワインがすごい安いく、
そうですね、アルゼンチンはそのクオリティの割にコストが安いから ね、
ね、
パフォーマンスがいいよね、
はい、うん、お肉とかもすごいあの
そうです、ね、
いいお肉が安くってて、
てかまあ主食だからね彼らやってたね牛肉はきっと、はい、うん、
でそれでそのなんかまあ宿の中であのキッチンもあるので、そこであのみんなで作って食べたっていうのがすごい、
うん、それはなんかいいね。やっぱりそういうなんか特別な行為をするとずっと旅のなんか思い出として残るよね。
うん、そうですね、
実はね、はいはい、フィンランドにも行かれたことあるんですって。
フィンランドにも行きました、はい、
うん、これはどういう旅だったんですか。
フィンランド寒い、冬は寒いんですけど、うん、まあ、どうせならすごい寒いところに行こうみたいな、
なるほど
発想でそもそも行ったんですよね、
はい、
でサンタクロースの村があるんですよね。
あるあるあるある、そうそう、
はい、でそこにまあ行ったんですけど、うん、並んでこう順番にこうサンタさんにこうと面会するみたいな感じになっていて、ちょっと自分の前にイタリア人の方がいたんですよね、
はい、
でサンタさんとなんかイタリア語でこうペラペラ会話してて、で次自分たちの番になって行ったら急になんかあの日本語でどっから来たのみたいな、東京ですって言ったら東京どこ、世田谷とか、なんか普通に結構イントネーションも日本人に近い発想
でプロ
聞かれて、
うん、
もう何カ国語喋れるんだろうっていうぐらい結構そのいろんな国の旅行者と話ができるみたいですね。驚きました。
そのサンタクロースってなんか世界中なんか何人か認定されてる人がいるんだよね、なんかね、
はい、はい、
うん、
そうですね。
でそれだから結局、まあ、プロフェッショナルなわけだ。
そうです、
はい、その会いに来る、はい、これはサーリセルカっていうのはこれはどんな町なんですか。
サーリセルカはその北極圏の町で、うん、
はい、
まあ、ウィンターリゾートをそのヨーロッパの方が楽しみに来るようなところなんですよね、うん、あのスキー場があるんですけど、
はい、
日本人はそこにオーロラを見に行くみたいなのが人気 で我々もそのオーロラを見に行ったんですよね。
見られたんですか。
で一応そのオーロラを見るのにその別にそこのホテルとかから見れないので、
うん、
車に乗ってオーロラ見れそうなところに連れて行ってもらうんですけど、うん、初日行った時は何も見れなくてただひたすら車でこうぐるぐる走っただけなんですよね、うん、
なるほど。
で降りる時になんかその、うん、オーロラがすごい綺麗に映ったポストカードくれたんですよでそれがなんかちょっと残念賞みたいな
分かる分かる、
はい、でちょっとまあしょんぼりしながら今でも次の日もせっかく来たんで乗ったんですよね、でまたもう一度ポストカードだけもらうの嫌だなと思ってたんですけど、はい、まあ小さいながらも少し見れたんでよかったかな。
よかったね。ちなみにタイっていうのはクリスマスどんな雰囲気なんですか。
まあ賑やかですけど普通にクリスマスツリーが出てますね、
うん、
南国ですけど、
うん、
あとはまあそのそういう商業施設でいろいろこうイベントやったりとかしてますし、クラブとか行くとこうそういうパーティーやったりとか、
そうだね、まあそれだから日本的な感じ、
日本的な感じに近いですね、
近いかもしれませんね、はいはい、でもやっぱりこうそれぞれの国のなんかクリスマスの過ごし方ってあるのかもしれないね、
はい、
うん、10月ですね、この吉田さんの新刊が発売になっています、はい、これ僕も読ませていただきましたけど大変興味深い本で
ありがとうございます。
タイトルが一番探しの世界旅という、
はい、
これ面白いですねとても読みやすかったです。
ありがとうございます、
は
い、
うん、あの一番初めに書かれている文章が特にその通りだと思ったんだけど結局、はい、一番良かったのはどこですかってよくちょっと聞かれると
そうですよね、
そうだよね、僕も旅多いからさ、はい、やっぱり必ずこう聞かれるんだけど、 それぞれにそれぞれのいいところがあったりするもんね、
はい、なかなかその一番ってこう選べないんで。
そうだね、
難しい質問なんですよね。
そうだね。でもそれを逆に言うと、あの、まあ、目次で言うとね、はい、世界で一番おいしい国としてタイだったり、はい、例えばこれも面白い、ね、世界で一番高い国スイスって、その通りだよね。だってもう基本的にさ、彼らの場合はさ、はい、だって収入もの平均収入も違えば、物価そのものが高いし、はい、まあ、逆に言うと、うん、世界中のお金持ちがスイスにお金預けてるわけだからね、はい。だからいろんなこと、そういうことで、一番例えば韓国なんか一番近い国、その通りだよね、はい、でまあそうやって全部一番って書いてあるんだけれど、はい、このまずアイデアっていうのは、その一番初めにやっぱり聞かれることが多かったからってことですか。
そうですね、あの大体聞かれて答えに困るんで、うん、あの、まあ、その聞いてきた人の好きそうなそのテーマというか、うん、この人だったらこういう話をすると興味持つかなっていうので、食べ物だったりとかいろいろその、はい、いろんなジャンルごとに一番っていうのをこう選んでお話しするっていうのをしてるんですよね、うん、でそれが元になった本ですね。
いや、とっても面白いし、はい、あの僕は2年ぐらい去年、そうだね、2年前にこれ割と近い、あのロンドンに住んでるから近くで行こうと思ってたら、はい、なかなか行けなかったトルコ、イスタンブール行ったんですよ、でここがトルコは世界で一番猫好きな国って書かれて、はい、あ、そうだっけかなと思ってはい、猫が好きなんですか、多いとかじゃなくて。
そう、まあ、猫が多いってことでイコール、うん、あの皆さんね、トルコの人が猫を大事にされてるからだと思うんですよね。その、はい、はい、虐げてたら猫いないってなっちゃうと思うんで。
なるほど、
はい、みんなやっぱ優しくって、うん、普通にその猫が店番してたりするんですよね、そのお店の
あ、そうですか、は
い、あのお店の人誰もいなくて猫がなんか椅子に座ってたりとかして、
はあ、
店主は猫かなみたいな、そういう風景が結構普通にありますね、うん、
あの飼い猫だけじゃなくて野良猫も多い印象ですか。
野良猫も、ね、多い印象ですね。あのケバブのそういうお店とか例えば、あの、
はい、ケバブね、
たくさんありますけど、
うんうんうん、
ああいうとこでこう食事してると、なんかこう猫が寄ってきたりとかして、うん、ただまあ勝手にあげていいのかなっていうのがちょっとこう考えちゃうんで、はい、餌付けしちゃったらまずいかもしれないと思っていると、うん、こう普通にこうお店の人が来てお皿にそのケバブとか乗せて猫にあげてるんですよね
なるほど、はい、でもそういうところでもこう普通に街中でこう垣間見て感じるってことだ、はい、僕はでもね、はい、この本読んでてね思い出したのは、そのイスタンブールであの橋のところ川だっけ、はい、釣り人がブワーってみんなアジだか、はい、魚、ちっちゃい魚釣ってって、はい、僕魚釣りが好きだから、はい、あれここで触らせたら気持ちいいだろうなと思って見てたんだけど、すごいもんね、
は
い、あそこも
いますね、はいはい、
とにかく隙間ないぐらい釣り人がずっと橋から釣ってますもんね、はいはい、あそこね、
あの唐田橋っておそらく有名な新市街と旧市街を結
ぶ、そうそうそうそうそうそうそうそう、その通り、
あそこであの魚を焼く屋台とかたくさん出てて、うん、まあ、釣らない人は食べるのが話ですけど
そうなんですよね、はい、で僕あのボスポラスのあそこの海域ずっとこう船をクルーズして、はい、でその後本当に海辺というか川辺というのかな、はい、だからもう水本当に席のすぐそこがもう川になってるところで、はい、シーフードレストランで美味しいお魚をいただきましたけど、はい、うん、なんかやっぱりこうすごい水と密接な感じしますもんね。
そうですね、
そういや猫いたわそういや猫いた、そうレストランなんかにもいたりするんだよね、はい、うん、なんかそういうのだと東京だとまたね全然違うイメージになっちゃうもんね、
はい、あの地方とかだったら分かるんですけど、
そうそうそうそう、ね、
イスタンブールぐらいの都市で、
そう
だね、あれだけ猫がいるっていうのはすごいと思うんですよ、
いや本当だわ、はい、あの日本やっぱり僕らほらさっき言った釣り世界が漁港なんかもうどこ行ったって猫いるわけですよ、みんなそら待ってるからね、はい、やっぱりこうちょっとしたおこぼれをさ、はい、でもそういや都内で野良猫なかなかいなくなったね、
うん、そうですよね、
ちょっと前はいっぱいいたもんね、はい、でね、はい、この5本って一番最後にこのまあこれは面白いんですけど、世界で一番住みたい国で日本ってこれはやっぱりそういうことですか。
なんかまあお家としてどうなんだっていうのもありますけど、いろいろ巡って結局日本が良かったっていう、はい、まあ、自分の今の現状での結論になってるんですよね、
うんうんうん、まあ、はい、日本もいろいろな面があるだろうけれど、はい、とにもかくにもこんなにも平和で安全で清潔でちゃんとしてる国はなかなかないね。
そうですね、あんまりその理不尽なことってそんなないですし、はい、ある程度こう想像を働かせるとこう、うん、なんとかその通りになったりするんで、
うん、
外国だとちょっとこう予期せぬことがよくあるじゃないですか。
いやもうこれはね、はい、僕なんかはほらその旅行者じゃなくてさ、その定住者として何年も経ってるからやっぱり外国人って、ね、はい、異国に住むってことは大変よ、やっぱ。
うん、そうですよね、
大変ですよね。
まあ、旅行で行くとまあそこがあの面白かったりするんですけど、そうですね、暮らしてみるといろいろ大変なことも多いと思うんで、うん、まあ、そういう意味では自分はやっぱり日本にこう生まれて何十年も生活しているので、はい、っていうところで、まあ、他にもっといい国があれば、うん、いつか移住とかしてみたいみたいなことも一時期考えたこともあったんですけど、
なるほど、
まあ、なんだかんだでやっぱり日本はいいよねっていう結論に今のところなってます、
ね、はい、あとね、はい、例えばこう沖縄とかにこのプチ移住されてるってのはこれ面白いなと思ったんですけど、これはどういうキーワード、どういうことをされるんですか。
これはあの、まあ、沖縄もともと大好きなところ で、うん、でさっきの移住の話でちょっとまあ、うん、いきなり永住っていうのもちょっと、うん、あの勇気がいるので
どれぐらいの期間をプチ移住って呼ぶの
その時は、ね、3ヶ月でした、
ね。おお、なるほど、いいね、うん、
まあ、お試しでちょっと住むには3ヶ月ぐらいだったらまあいいかなと思って、うん、家族で行ったんですよね、
うんうん、
で、まあ、あの短期で借りられるようなそういう物件を探して、はい、車もその東京から船に乗せて運んで、うん、体は飛行機で行って、うん、車の中に荷物を家財道具を詰めて、
うん、
でそこにまあ短期移住という形で、まあ、本島に1ヶ月で宮古島に2ヶ月いました、ね、
はい、季節的にはどういう季節。
季節的には、ね、冬ですね。
あ、なるほど、
ちょうど、ね、まあ、これからの季節12月ぐらいから2月ぐらいまで、
うん、はい、ご家族じゃお子さんもいらっしゃるんですか。
はい、その時ちょうどその子供が上の子が生まれたタイミングで、
なるほど、
あのまだ赤ん坊だったんですけど、
うん、
南国で子育てっていうのも結構ちょっと憧れがあったんで
そっか、
はい、
でももう吉田さんの場合はもうどこにいたって仕事にはなるわけだ、書けばいいわけだから。
そうですね、はい、だからまあそれ沖縄以外にも京都と福岡と名古屋に、あのそれはそこまで長くないんですけどプチ移住しまして、結構その土地ごとにいろいろこう違いがあって面白かったですね。
そりゃ違うよね、
はい、
うん、僕なんかほら仕事柄さ毎晩毎晩違う街に行くんですよねコンサートで、はい、でそれを30年繰り返してると、はい、やっぱりその街の人たちの持ってる空気みたいなものっての差も分かるじゃないですか、はい、でそもそも僕大阪人なん で、はい、で東京来た時に随分やっぱり違うなとも思ったし、うん、でまた生まれ故郷の大阪戻ったら懐かしいっていう気持ちももちろんあるけれども、まあ東京とはまるっきり毎日の一日成り立ちが違う、
うんうん、
ね、その人と人との関係とかさ、はい、だから日本って言ったら日本は広いっていうか長いじゃないですか、うんうん、まず南北、はい、東西に、なのでヨーロッパ全部ぐらいのなんかこう文化の違いは当たり前だけどあるんだよね、
うんうん、そうなんですよね。だからまあ国内をいろいろこう回るだけでもかなりその海外旅行とはまた違った感じで楽しめるんで、
そうですよね、はい、でそれぞれ気質って絶対ありますからね、はい、そこの地方の人たちのね、
うん、
なんかちょっとそのプチ移住ってはいいかはない何週間とかで、
ね、そうですね、はい、でもお試しで住んでみて気に入ったら、うんうんうんうん、また長く住めばいいかなっていう
面白いね、はい、さてこれは最後にですねゲストの方必ず伺ってるんですが、吉田さんにとって旅って一体何ですか。
旅は、まあ、自分はあの娯楽だと思ってるんですよ ね、
面白いね、
はい、旅って基本的に消費をする行動で、うん、なんかよくあの学生さんとかと話をしてると、うん、旅行に行くとなんかこう得るものありますかみたいなことをよく聞かれるんですけど、うん、あのま、結果的にもしかしたらたなんかあるのかもしれないけど基本的にはこう楽しむために行ってるので、あんまりその得るもの何かをこう見返りを求めていくっていうよりは、うん、楽しいから行くっていう考え方なんですよね。
いや、
はい、で、まあ、今ちょっと旅が仕事に自分の場合になってる部分があるんですけど、うん、仕事だと思っちゃうと仕事になっちゃうんで、それ楽しみながら自分が楽しいことを結果的に仕事になればいいみたいな発想でやってます。まあそういううまくいかない時ももちろんあの大変なこともありますけど、なるべくその旅って娯楽だから楽しくやろうっていう発想でそういうまあプチ移住したりとか自分が楽しいと思うことをやってます。
最高どうもありがとうございました